こんにちは。今日は、核医学の分野で注目されている、新しい治療法に関する、興味深い研究論文をご紹介します。それは、177ルテチウムという放射性核種を使った、前立腺がんの治療についての報告です。ご存知の通り、前立腺がんの治療は、大きく変わってきています。特に転移がある患者さんに対して、従来のホルモン療法に加えて、新しい核医学的治療を組み合わせる試みが増えています。今日お話しする研究は、こうした治療の安全性と効果を詳しく調べた重要な報告です。タイトルは、ドサイムツリーアナリシオブ177ルー PSMAI&T in patients with low volume oligometastatic hormone sensitive prostate cancer。 つまり、177ルテチウム PSMA 標的化治療の被曝線量分析についての研究で、2026年4月に、Journal of Nuclear Medicine に発表されたばかりです。では、背景からお話ししましょう。前立腺がんが転移する場合、どこへ転移するかが重要です。骨盤内のリンパ節や、遠く離れた骨への転移が見られることがあります。特に、低体積のやもめ転移という状態、つまり転移が少ない初期段階では、治療の選択肢が限られていました。従来は、全身のホルモン療法に頼ることが多かったわけです。ところが、最近注目されているのが、PSMA、つまりプロスタート特異的膜抗原をターゲットにした治療です。これは、前立腺がん細胞に特異的に発現しているタンパク質を狙い撃ちするアプローチです。177ルテチウムというベータ線を放出する放射性核種を、この PSMA に結合させた化合物を患者さんに投与すると、がん細胞に特異的に集積して、内部から放射線を照射することができます。ただし、放射線治療ですから、当然のことながら、周囲の正常組織への被曝が懸念されます。特に腎臓は被曝線量が多くなりやすいことが知られていますし、唾液腺も影響を受けるかもしれません。さらに、転移の数が少ないということは、放射線が照射される主要組織が限定的だということで、本当に治療効果が期待できるのかという疑問も生じるわけです。こうした背景の中で、ルナー試験というランダム化比較試験が行われました。この研究は、ホルモン感受性で転移が少ない前立腺がん患者さんに対して、従来の局所放射線治療に加えて、177ルテチウム PSMA 治療を行うことで、実際に治療効果が得られるのかを検証したものです。今回の報告は、その試験に参加した患者さんたちの被曝線量を詳しく分析した二次解析というわけです。では、主な発見をお話しします。まず、各臓器への被曝線量です。腎臓は、0.35±0°10g/GBQ、耳下腺は0.20±0°10g/GBQ、顎下腺は0.24±0°10g/GBQ でした。そして、一番注目すべきは、涙腺で0.70±0.49g/GBQ という値です。涙腺での被曝が、やや高めですが、一方、肝臓は0.03±0と、1g/GBQ 骨髄は 0.005±0.002g/GBQ と非常に低い値にとどまっています。これらの値は実は核医学治療として許容できる範囲内です。長年の臨床経験からこれくらいの被曝線量であれば重篤な有害事象は起こりにくいとされているわけです。次に転移層への被曝線量です。123の転移病変を分析したところ、リンパ節への被曝線量は中央値で0.46±0.81g/GBQ、骨転移は0.19±0.42g/GBQ、軟部組織転移は0.30±0.38g/GBQ でした。ここで重要な観察があります。患者さん間での被曝線量にばらつきがあり、範囲は 0.01から36.73g と非常に幅広いのです。さらに興味深いことに、同じ患者さんの中でも、 転移病変によって被曝線量が大きく異なり、例、27から22、14GY という範囲が見られました。これは、腫瘍シンク効果、つまり腫瘍が放射性物質を吸収して、正常組織への被曝を減らす現象が、この患者群では、あまり起きていないことを示唆しています。転移が少ないから、ということですね。では、ここで一つの疑問が生じます。被曝線量が相対的に低いのに、治療効果は本当にあるのでしょうか。驚くべき結果が報告されています。177ルテチウム PSMA 治療と局所放射線治療を併用した患者さんたちでは、進行無増悪生存期間が17、6ヶ月でした。これに対して、局所放射線治療だけを行った患者さんたちは、7.4 ヶ月です。統計的に有意な差で、ハザード比は 0.37 という、非常に強い効果です。つまり、測定可能な転移病変への被曝線量は低いのに、治療成績は大きく改善しているということになります。ここからは、この結果の意味するところを考えてみましょう。被曝線量が低いのに効果があるというのは、一見矛盾しているように聞こえます。でも、これは、PSMA 標的化治療の本質を理解する上で、非常に重要なポイントです。スペクト画像で検出できないような小さな癌細胞、あるいは、転移の初期段階にある微小転移に対して、この治療法が効いている可能性があります。あるいは、177ルテチウムが放出するベータ線は、周囲の細胞にも損傷を与える性質があります。つまり、放射線物質が集積した場所から、隣接する細胞にも放射線エネルギーが届き、局所的な殺細胞効果を生み出している可能性があるわけです。もう一つ注目すべき発見があります。骨髄への被曝線量と、グレード1の貧血の発生に有意な相関があったということです。統計的には、0.048 の有意水準で、被曝線量が多い患者さんで、貧血が起きやすかったと報告されています。これは、治療の有害事象を予測する上で、有用な情報になるかもしれません。核医学治療の安全性は、常にバランスの問題です。治療効果を得るために、どの程度の被曝を受け入れるのか、その限界はどこなのか。今回の報告は、早期段階の転移性前立腺癌に対して、177ルテチウム PSMA 治療は、従来、懸念されていたほどの被曝をもたらさない、ということを示唆しています。むしろ、正常臓器への被曝は、許容範囲内にありながら、良好な治療成績が期待できるということです。これは、この治療法が、次のステップの臨床応用へ進む、足がかりになる、と考えられます。特に、ホルモン感受性前立腺癌の初期の転移例に対して、従来のホルモン療法に加えて、この核医学的治療を組み合わせることで、予後を大きく改善できる可能性が示唆されたわけです。では、最後にこの研究のポイントをまとめます。まず第一に、177ルテチウム PSMA 治療における、各臓器への被曝線量は、核医学治療として許容できる水準にある、ということが確認されました。これは、長期的な有害事象への懸念を低減させるものです。第2に、転移病変への被曝線量は相対的に低いにもかかわらず、その治療効果は極めて高いということが明らかになりました。進行無増悪生存期間を半分以下に短縮できるという結果は、臨床的に極めて重要です。第3に、この治療法は、従来の局所放射線治療との併用で、初めてその高い効果を発揮するということです。つまり、多角的なアプローチの組み合わせが、前立腺癌の新しい治療戦略として機能する可能性を示しています。この報告は、Journal of Nuclear Medicine に2026年4月に発表されたばかりで、今後の前立腺癌治療のあり方を大きく変える可能性を秘めています。特に、ホルモン感受性で転移が少ない患者さんに対する治療戦略を検討している医療従事者の方にとって、これは必読の論文だと言えるでしょう。転移性癌の治療において、早期段階での積極的な介入の意義が改めて示された重要な研究です。ご清聴ありがとうございました。